知りたい藤沢さん、藤沢で作られているものが気になるということで、本日は日本製鋼株式会社さんにお邪魔しています。藤沢工場総務労働課佐藤博一さん、そして産業機械時空家技術センター工作機械技術部倉本康子さん、お二方にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、こちらの事業所なんですが、まずは場所を教えていただけますか、佐藤さん。
はい、藤沢駅から辻堂方面に歩いて15分くらいにある事業所にございます。
そして藤沢市内にもう一つ事業所があるということですが、それはどちらでしょうか。
桐原にございます。
市内に2つの事業所を構えていらっしゃるという日本製鋼さんです。さて、こちら藤沢の地ではどのぐらい前から事業所をされているんですか。
1937年昭和の12年に11月に藤沢で稼働しております。
この藤沢の事業所ではどういったものを製造されているんでしょうか。
はい、藤沢市内の工場で鉄道、風車などに使われる大きいベアリングや、より精密さが求められる航空機、工作機用のベアリングなど、産業機械に使われる多種多様なベアリングを製造しています。
ベアリングという今お話が出てきたんですが、ベアリングって具体的に言うとどんなものなんでしょうか。詳しく教えていただけますか。倉本さん、お願いします。
先ほど紹介があった通り、乗り物や機械の中で摩擦を減らして滑らかで静かに回転を支える機械部品になっています。省エネルギーに貢献する、環境に優しい製品なんです。
形でいうとどんな形をしているんですか。
ドーナツ状の丸い形をしています。
実際にどんなものにこのベアリングというものは使われているんでしょうか。
はい、皆さんの身近なところで言いますと、先ほどから出ている自動車や鉄道の乗り物といったものから、洗濯機やエアコンといったですね、家電製品にも使われています。また最近ですと、くるくる回転し続けるハンドスピナーにも入っていたりとか、あと遠いところでは宇宙の人工衛星にも使われていたりします。
本当に幅広く、実はいろいろなところに私たちが持っているものの中に入っているんですね。例えば自動車1台でいうとどのぐらいの数のベアリングが使われているんですか。
一般的な自動車ですと150個ぐらい入っていると言われています。
150個も。そうすると大きさ結構小さいものがたくさん入っているという感じなんでしょうか。
はい、自動車で言いますと一つ一つのベアリングは非常に小さいものになっています。
非常にこう小さい部品でもあるということなんですが、実際にこの藤沢市内の事業所ではどのように誰が作っているんですか。
はい、ベアリングは機械部品で金属製ですので、いわゆる工作機械と呼ばれる金属を削る機械をたくさん使って生産をしています。ただ物としては小さいものから1メートル等を超える大きなものまであるので、ロボット等の力も借りてですね、人もいますけれども、そういった状況の中で生産をしています。
工場の内部ではきっといろいろなものが常に動いている状況なんでしょうね。さあ、ということで今ベアリングについて教えていただいているんですけれども、先ほどのお話の中でハンドスピナーということで、お子さんのおもちゃで人気がありますけれども、あれもベアリングの技術なんですか。
はい、滑らかにずっと回転し続けるのは真ん中にベアリングが入っているからなんです。
何でも日本製鋼さん、このハンドスピナーで記録をお持ちだというふうにも聞きました。
はい、ちょうどね、流行していた時ですけれども、15分くらい回るハンドスピナーを開発したことがあります。
さあ、このように実は身近なところにあったというこのベアリングなんですけれども、日本製鋼さんならではの技術や特徴というものもあるんでしょうか。教えてください。
当社ではですね、企業理念である円滑で安全な社会と地球環境保全というところと、 ビジョンである新しい動きを作るというところで新技術の開発を行っています。最近ではですね、地球環境保全の面から化学由来のプラスチックに代わって植物を原材料とするプラスチックに着目した開発を行っています。そしてですね、その製品は世界初の植物由来のプラスチック、バイオプラスチックを使った機械部品の開発というところで成功しています。
そのように日々チャレンジを続けられているという日本線工さんです。さあ、ものづくりへのこだわりや思いというと、皆さんどんな思いで作られているんでしょうか、佐藤さん。
はい。私は2008年に入社してから航空機エンジンなどに使用されるベアリングを製造してきました。当社のベアリングはマイクロメートルという単位で加工しております。これは1ミリメートルの1000分の1になる単位です。図面規格の寸法を外れたものを加工し、それが使われてしまうと最悪の場合、飛行中にベアリングが壊れてしまい墜落してしまうことも起こり得てしまう危険があります。なので私は製造しているとき、検査をしているとき、人の命を預かっているものを製造しているという考えを忘れたことはありません。高品質を心に誓い、未検査品に合格印は押さない、図面規格を満たしていないものは絶対に出荷しないとの思いで製造に携わっていました。
皆さん本当に集中して人の命を守るというところまで考えながらお仕事をされているということです。今お話を伺っていると、私たちの生活にもしベアリングがなかったらとっても大変なことになりそうですよね。いかがですか、倉本さん。
はい、なかったらすごい大変だと思っています。エネルギーというところで、今本当に地球環境保全という観点から CO2 も削減するというところで、製品はすごい使われる価値があるんじゃないかと思っています。
ベアリング、回転でエネルギーを少なくすることにも役立っているということですかね。
はい、やはり摩擦を減らすというところでエネルギーのロスが少ないんですね。なのでそういう意味ですと非常に役に立っていると思っています。
環境にも配慮された製品ということなんですね。教えていただきました。さて、このように日本のみならず世界に向けてもこう技術を発信されている日本線工さんなんですけれども、この藤沢の地に工場があることについて地域との関わりなどがもしあればぜひご紹介いただけますか。
地域との関わりについてはですね、子ども向けの科学教室を毎年開催しています。最近ですとオンラインでも開催ということで、内容としましては摩擦を体験してもらってですね、皆さんのなかなか目に触れないベアリングもその仕組みや摩擦の減らすということを伝えるような科学教室になっています。
科学教室、これね、とっても気になるという方も多いと思うんですけれども、大体いつ頃の時期にいつも開催されているんですか。
子どもたちが夏休みのタイミングで開催をしています。
今年も楽しみにしているよという方も多いと思いますけれども、開催予定などはありますか。
このタイミングだと実はまだ決まっていないので、ぜひ当社のですねホームページをご覧にいただければと思っています。
科学教室ということで地域の方と藤沢市とのつながりも頑張っていらっしゃるということです。さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆様へ PR メッセージいただけますか。
私たち藤沢工場は1937年より今年で84年目を迎えました。これからも藤沢市民の方たちとともに事業を羽ばたかせられるよう頑張ってまいります。
知りたい藤沢さん、本日は日本線工株式会社さんにお邪魔しました。佐藤さん、倉本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。